人生100年時代における30の言葉。その1、人生は1時間40分の映画。人生とは何か。人生は1時間40分の映画です。あなたが今10歳だとしましょう。映画で言うとオープニングが終了して最初の10分が経過したところです。少しずつ次回や場所などどんな環境が見えてきています。始まったばかりであり、登場人物はまだ全員で揃っていないでしょう。あなたが今20歳だとしましょう。映画で言うと最初の10分が経過したところであり、いよいよこれから面白くなるところです。何かの起こりそうな雰囲気が漂い始めるところであり、ワクワクドキドキするところです。あなたが今30歳や40歳だとしましょう。何かのイベントが起こって物語の流れに変化が生まれるタイミングです。これからどんどん面白くなっていくところであり、目が離せなくなるところです。あなたが今50歳や60歳だとしましょう。映画で言うと半分程度過ぎたためであり、まだまだ物語が続きます。そうきたかというようまで全体が続いているでしょう。あなたが今70歳や80歳だとしましょう。映画で言うといよいよ感動のクライマックスに近づいていくところです。こうした状況を見ると、人生は1時間40分の映画であることがわかるでしょう。人生とは映画そのものです。あなたの人生は今映画の時点ですが、もう少しだと思っていても30代、40代であれば気のせいです。映画であれば30分、40分のところですが、まだ序盤です。ここから面白くなっていくことです。50代、60代で大きなトラブルが起こったと思っていても大丈夫。映画であれば50分、60分のところでありちょうど大きなイベントが発生するタイミングです。想定外に思いますが、ある意味で予定通りです。どうかそのトラブルに近づいて、しっかり乗り越えていってください。たとえ70代、80代であっても、まだまだ先の人生は長い。医療が発達した現在ではどんどん寿命が延びています。人生100年時代が現実のものになろうとしています。変化やトラブルに向けた心の準備をしておくこと。人生は1時間40分の映画です。映画のですからスムーズに進むことはありません。山に雷がありまさかの連続です。さあ困った。トラブルがあってドタバタすることになっても実は普通のことです。スムーズに行くことは思い通りにいかないこともあります。変化やトラブルになっても映画と思えば当たり前だと見られているはずです。予定通りに発生する想定内のイベントです。どっちに構えて変化やトラブルに向けた心の準備をしておいてください。何らかの変化やトラブルがあったときさあ来ましたねと落ち着いて対処できます。絶望的な人生であっても最後まで諦めてはいけません。どんでん返しはあります。諦めることさえなければ素晴らしい奇跡に恵まれどんでん返しを経験できるでしょう。人生は1時間40分の映画なのですから長期的に見ていくことが大切です。人生は1時間40分の映画だと思って生きていく。人生100年時代における30の言葉。その2、昔の楽しい思い出を振り返るよりこれからの楽しい予定を考えよう。昔の楽しい思い出を振り返るのもいいのです。楽しかった旅行の思い出、楽しかった夏の思い出、楽しかった学校行事の思い出、楽しかった思い出を振り返るとタイムスリップしたような気分になります。幸せな気持ちが蘇ってきて心地よい気分に包まれるでしょう。久しぶりに友人と会えば思い出話で盛り上がり、懐かしさが込み上げてくるはずです。もちろん昔の楽しい思い出を振り返るのもいいですが、過去には注意してください。楽しい思い出とはいえ過去の話です。もう終わったことです。時間は毎日しか進みません。時間もエネルギーも有限です。昔の楽しい思い出を振り返ってから見るといつの間にか時間が過ぎていて貴重なリソースを失うことになります。楽しい思い出を振り返ることには注意して副作用があります。楽しい思い出を振り返れば振り返ること過去が輝く見える反面、現在が忘れて見えるようになります。あの頃は楽しかったな。そう言われて今は現在が難しい感じてしまい、ため息が止まらなくなるでしょう。過去のことばかり考えていると心の結束が強くなってしまいます。じわじわ生きる力が流れ、日常に消費してしまうことも少なくありません。これからの楽しい予定を考える。ここであなたに提案です。貴重なリソースは有効に活用しましょう。昔の楽しい思い出を振り返るよりこれからの楽しい予定を考えましょう。あなたの前には楽しい予定があるはずです。旅に行く予定、友人と遊ぶ予定、テーマパークに行く予定、ライブコンサートに行く予定、旅行に行く予定。楽しい予定のことを考えればワクワク心が持ってやる気も湧いてくるようになります。未来の楽しい予定が励みになって、目の前の仕事もよし、やるぞ、と力が入るでしょう。心の結束に前向きになり、元気が湧いてきます。そうすれば生きる力も湧いてきます。未来のことを考えるので前向きにもなります。何も楽しい予定がないという人もいるかもしれません。楽しい予定がないなら、すればいいのです。一つでいいのです。今すぐ予定を立てましょう。心が折る予定なんでも OK。予約が必要なら早速取り立てましょう。チケットが必要なら今すぐ購入しましょう。メールや電話を使えば一瞬です。正式に決められないなら会議でもいいのです。こんな前が来てほしいと願いながらその事前に向けて動いてください。時間は毎日しか進まないのですから、過去の思い出を振り返るより未来のことを考える方が健全です。昔の楽しい思い出を振り返るよりこれからの楽しい予定を考える。人生100年時代における30の言葉。その3、毎月末に今月を振り返ろう。成果や反省点をチェックして翌日に出そう。毎月末にやってほしいことがあります。ぜひ今月を振り返ってみてください。忙しい毎日を過ごしているとなかなか自分には仕事を振り返る機会がありません。一日に近いように過ごしていては気づけば1週間、気づけば1ヶ月となりがちです。たまには振りを作って仕事や生活を振り返ってみてもいいでしょう。そこでおすすめなのが月末です。月末になれば少し足を止めて今月を振り返ってみましょう。頑張ったこと、達成したこと、やり残したこと、印象深かったことなど、1ヶ月はいえ、いろんなことがあったに違いません。成果ならばぜひ今一度その喜びを感じてください。こんな努力をした。こんなにたくさん仕事をこなした。これだけの結果を出した。自分の達成を求めれば自信がついて元気が出てきます。自分の求めることにつながるので自己肯定感のアップにもつながります。時には反省点が見つかることもあるでしょう。この仕事では油断してしまったな。今度からチェックシートを押さおう。あの時の自分の達成は予定だったな。次からはよく考えてから発言しよう。最近それそうかみがちになっている。来月はここまでにそれ最初を心がけよう。気になるところが見つかれば反省して翌日に出しましょう。月末に今月を振り返ることで翌日の目標が見つかります。やり残していたことややり忘れていたことならば翌日の目標を持ってこいです。日記をつけているなら日記を通して振り返ってみるのもアイデアです。文字に起こしていることで釈迦され、頭の中が整理されます。毎月末に1ヶ月を振り返ると心の整理がつきます。1年は12月ですから、毎月末に行うことで定期的に振り返ることになります。特に12月の月末は1年全体を通した振り返りを行うといいでしょう。10分程度でいいので1ヶ月を振り返る機会を作ってみてください。忙しいビジネスパーソンであっても月に1度であれば難しくないでしょう。わずか10分であっても心の整理が実感できるはずです。心機一転して気持ちよく新しい翌日を迎えられるのです。毎月末に今月を振り返り、成果や反省点をチェックして翌日に出す。人生100年時代における30の言葉。その4、毎日同じことを繰り返しと思ったときは間違いさらしているのだそうで、日々の違いを探してみよう。毎日同じことを繰り返しと思うことはありませんか。自宅と会社の往復の毎日。これといったトラブルがないものもやもやした気持ちに詰まります。毎日同じことを繰り返して人生が詰まらない。と ため息が漏れることもあるでしょう。変わり前のない生活に悩まされる人も多いのではないでしょうか。同じことを繰り返して1日が終わると思うことですが、ここに向かいがあります。人生には1日は1日もありません。毎日何かしらの違いがあります。小さな変化や小さな違いに気づいていないだけ。マクロメディアでそう思うのであって、ミクロメディアで変わります。毎日の天気も違いがあります。毎日交わすコミュニケーションも違いがあります。毎日やっている仕事も必ず違いがあるんです。違いがあっても気づいていなければないものです。大幅に変化が同じように思えるだけで、同じ点に注目すれば毎日何かの違いがあるんです。間違いさらしゲームの発想で違いを見せよう。毎日同じことを繰り返して思ったときにぜひやってほしいゲームがあります。間違いさらしゲそっくりな名前があって、今度同じですが、よく見るとどこかに違いがあります。わかりやすい違いもあれば、じっくり見ないとわからない違いもあって、観察力が試されます。シンプルなゲームですが、一度やり始めると気がつきます。何が何でも見せてやる、と思ってしまい、つい集中してしまうね。なかなか違いを見つからなくても、途中で諦めるのが悔しくてやめられません。それだけにゲームを振り返ってきたのが喜ばしいことなんです。この間違いさらしゲームの発想を毎日同じことを繰り返し、今改めてみてください。さあ、間違いさらしゲームの始まりです。毎日同じことを繰り返しと思ったときは、間違いさらしゲームの楽しみつもりで、日々の違いを探してみてください。例えば、昨日と今日の違いです。昨日と今日はどこに違いがあるのか。じっくり観察してください。ほとんど同じに思うかもしれませんが、どこに違いがありますか。あそこから大切にして、楽しみながら取り組んでみてください。天気に違いが違いが見つかることもあれば、出会いに違いが見つかることもあるでしょう。大きな違いがある必要はありません。小さな違いでいいのです。毎日水をやっている植物があれば、一日ごとに小さな成長があります。間違いさらしゲームは、やればやること違いが見つかるのが特徴です。ここにも違いがある、あそこにも違いがあるとなるでしょう。細かいところを見ると、次から次へと見つかり、自分でも驚くに違いありません。この事実に気づけば、毎日同じことを繰り返しとは言えなくなります。人生に同じは一日もないのです。毎日同じことを繰り返しと思ったときは、間違いさらしゲームの感覚で日々の違いを探してみる。人生100年時代における30の言葉。その後、人生に同じ天気は一つもない。人生に同じ天気は一つもありません。同じ天気は何度も経験している。春までも何度も経験していると思うかもしれません。確かに大谷にはその通りですが、もっと天気の小さな点に目を向けてください。マクロで見るのではなく、ミクロで見ましょう。一言で天気といっても、実に様々な要素になっています。気温の変化、雲の動き、雲の形、風の強さ、風向きの変化、気圧の変化。しかも、時刻と変化すると思われます。こうした小さな点に着目すれば、人生に一度として同じ天気はありません。昨日の晴れと今日の晴れは同じ晴れではありません。気温の変化、雲の動き、風の強さに違います。雨や雲でも同じことです。 雨であれば太陽や降り方に変化があるでしょう。曇りであれば風向きや空模様に変化があるでしょう。もちろん雪の日は嵐の日も同じことになります。マグロはこの日でも見ることは違います。ご飯を移しまして今日の天気を楽しみましょう。今日と同じ天気は二度とありません。今日の天気は最初で最後と思えば今日の天気を通し感じるようになります。この事実についてはどんな天気も貴重に感じられるようになります。毎日今日の天気をしっかり楽しみましょう。目に焼き付けるだけでなく心も焼き付けたい。晴れであれ雨であれ日の天気は全て尊くて素晴らしい。天気も一期一会であるのです。今日の天気を楽しむ。人生100年時代を生きる30の言葉。その6、美しいものを見る機会を積極的に作っていこう。美しいものを見る機会を積極的に作っていきましょう。あなたにとって美しいと感じるものは何でもかまいません。美しいものには特別な力があり、見ていただけるよう意味にさせてくれます。心が現れ、少しな心境になるでしょう。なぜか元気が出てくるから不思議ですね。美しいものを見るといえば、美術館が思い浮かびますが、その限りではありません。美しいものは美術館に必ず私たちの身近にたくさん存在しています。もちろん、あなたの周りにも美しいものが存在しています。緑の観葉植物、花に抱かれた愛が全然咲いたみたいな、手を広げたようなはずだず。よくよく見てみると、そこには一見の価値があるのではないでしょうか。石室ではまだまだ見つかります。道端に見ると草が生えているでしょう。空に見ると青空が広がっているでしょう。夜空に見ると星が輝いているでしょう。これも別居した美しいものの一つです。見られているものが知りませんが、そういうふうに見ないに感情の価値があります。すでに私たちは美しいものを美しいものを見つけることはもちろんですが、それだけではありません。美しいと感じる力を高めることも大切です。例えば、皆さんのホットコーヒーを見てください。黒の輝きといい、小花の輝きといい、足元の色といい、コーヒーの美しさがあることに気づかされるでしょう。毎日、食べる花にも注目です。白米の一つ一つは小さな真珠のように見えます。特に、炊きたての白米はふっくらしていて、艶は美しく見えるでしょう。見られたものであっても、感情という意識で読めれば美しさを見出せます。美しいと感じる力を高めれば、気持ちよく過ごす時間が増え、日常の幸福感も高まります。生活の豊かさの向上につながります。生活全体が大きな美術館。美しいものを見る時間は心が現れる時間です。美しいものを見る機会をどんどん作っていきましょう。美しいものと感じる力を高めて美術館長を目指しましょう。美しいものに触れる機会は自然と生きるものではなく積極的に作っていくことが大切です。美術館長は美術館だけでなく至ることができます。家庭でも自宅でも会社や学校でもバスや電車の中など意識をすればあなたが今場所で美術館長を楽しむことも可能です。美しいものに気づき美しいものを見てぜひ美しいことになってください。生活全体が大きな美術館です。美しいものに触れる機会を積極的に作っていく。人生100年時代を生きる30の言葉。その7、仕事に役立たないことが人生を豊かにする。あなたの生活には仕事に役立たないことを教えますか。趣味でも遊びでも少しでも仕事に役立つことがいいだろうと考える人は多い。こんな仕事に関係するものを読み、テレビや映画は仕事に関係するものを視聴して、旅行は仕事に関係している場所に行く。仕事に関係ないことは知る、ただ十分にもつながるわけではなく、無意味に思うかもしれません。時間やお金の浪費につながるだけであり、時間とお金の無駄になると考える人もいるでしょう。仕事に役立つかどうかです、しないの判断している人も多いのではないでしょうか。もちろん仕事に役立つことの方が有利に思いますが、ここが欲しいのです。仕事に役立つことだけでは、生き方が苦しくなって退屈になります。取り組むことに頼りながら、未来に良くなります。同じような行動パターンが増えたり、新しい刺激も少なかったりして、なかなか自分の体をやりません。仕事に役立たないことが一つもないということは、生活のすべてが合意主義、合意主義に偏っています。日常のすべての想定外や予定調和になってしまい、人生の豊かさを制限することになるのです。そこで大切なのは仕事に役立たないことです。人生には役立たないことが必要です。仕事に何の役にも立たないものはありますか。仕事に役立つことも素晴らしいですが、その限りではありません。登山でも、ダンスでも、旅行でもいいのです。一つが仕事に役立たないことをすることです。仕事に関係ないことだからこそ仕事を忘れられます。仕事を忘れられたら、育児やストレス解消になるのです。仕事に役立たないことであっても、後になって仕事に役立つこともつながりません。意外な瞬間、気づきや学びを出すことはつながりません。天と天がつながって、天と何にも言わない価値や発見を出します。そこで、知識や発想力が仕事の進歩やアイデアにつながることがある。新しい未来が生まれ、声につながることもよくあることです。人生では仕事に役立たないことが一つが必要です。取り組む理由は、楽しいから、面白いから、興味があるからでいいのです。多様性という言葉が生まれて親しいですが、自分の中でも多様性を作り出していきましょう。何の役にも立たないことは何かの役に立ちます。仕事に役立たないことが人生を豊かにするのです。一つが仕事に役立たないことをして、自分の中に多様性を作り出す。人生100年時代を生きる30の言葉。その時、何かを始めるのに遅すぎることはない。人生100年時代があるとまだまだ時間がある。人は誰でも老いを迎えます。我々は今年齢に差し掛かった時、自分の年齢になる人がいます。もう30だから、もう40だから、もう50だから。そんな先行を吐いてため息を待つのです。何かチャレンジしたいことがあっても、今さら遅い、もう終わらないと不満を口にします。しわの進歩が二つも出し始め、筋力や体力の衰えも気になるところです。我々は今年齢に差し掛かると、自分の年齢に差し掛かっている人が少なくありません。ここに大きな問題があります。時間がないというのは大きな問題です。今や人生100年の時代です。すでに日本人の平均寿命は男女の80歳を超えています。人たち前は人生80年、80年でしたが、今や医療の進歩より今や人生100年が現実的になりつつあります。我々は今年齢かもしれませんが、見方を変えれば感じ方が変わります。もう30になってしまったと思ってもまだまだ時間があります。人生100年時代からはまだ70年もあると言えます。まだまだ十分な可能性があり、転職するにはベストタイミングと言えるでしょう。もう40になってしまったと思っても時間の余裕はたっぷりあります。人生100年時代からはまだ60年もあると言えます。40代で転職する人は多いですし、会社を辞めて起業する人も少なくありません。もう50になってしまったと思っても大したことはありません。人生100年時代からはようやく折り返し地点に到達したりしません。50代とはいえまだまだ体力も時間も余っています。生きたいことがあれば、もしも仕事をして各地に足を運んでるのも素敵です。60歳ならまだ40年もあると、いや70歳ならまだ30年もあると言えます。アメリカでは高齢者の大学生は普通のことで大勢います。人は何歳からでも新しいことを始められます。やりたいことがあれば早めに取り掛かる。あなたは今何歳でしょうか。100から聞いて残り時間を計算してみてください。意外とたっぷり時間があることに気づくでしょう。もちろん100歳まで生きるとは足りません。人生ではまだまだ残る可能性もありますが、その時はその時で考えましょう。人生を生きる上で将来になる希望を持つことが大切です。ただし時間はたっぷりあっても時間が過ぎるのは年齢を重ねるにつれて早くなる傾向があります。ぼーっとしているとあっという間に1年が過ぎるので要注意。やりたいことがあれば早めに取り掛かりましょう。いつかやりたいと思っていることはできるだけ早く実現させてください。見に始めようと思うくらいなら今日から始めた方がいい。先回しにするくらいなら前倒しにしましょう。読みたいことも見たいゲームも行きたいことも全部は異性です。何かを始めるのに遅すぎることはないのです。人生100年の基準に考え、まだまだ多くの時間があることに気づく。人生100年時代を生きる30の言葉。その9、シワは顔できる年齢。深みは早い力がある。おや、またシワができた。落ち込んだ。シワの悩みでした。確かに顔にシワができるのはあまり嬉しいことはありません。吹き込んでいるように自分の価値が目指しているようです。しかし、シワはそう考えているならばです。シワは年を取れば誰でもできるものです。むしろシワができるのは素晴らしいことです。よくなった人生を送っている証拠からです。全く悪いことのない人生を送っていると年を取ってもシワはできません。笑いもない人生は豊かではありません。しわなって初めて表現できる美しさになります。しわないかは美しいですが、しわないかも美しさになります。人生を満ち続けるという美しさです。年になりきる体力ほど味わいがないように、顔にしわになる人ほど味わいがなくなります。いろんな人と会話ができ、よく笑っている形です。充実した人生でよく笑っている人ほど、しわも多くなります。広がりよく笑っている人は、年を取ることにしわも増えます。しわから充実した毎日を送っている様子が見えているようです。しわは今までどれだけ笑って笑ってきたか笑わすもの。充実した人生を送ってきた年代者は必ずしわがたくさんなります。しわは憎むものではなく喜ぶのです。広がりよく笑っている自分を褒めてあげましょう。しわは充実した人生を送っている証拠だと考える。人生100年時代を生きる30の言葉。その10、あらゆる感情の中で最も大切なコントロールは痛み。人は感情の生き物です。人で感情といっても様々な種類があります。代表的な感情としては、喜び、怒り、悲しみ、楽しみの4つが挙げられるでしょう。喜びは日常に溢れていて、切っても切れない関係です。感情のコントロールが大切だと言われて親しい昨今です。あらゆる感情の中でも最も大切なコントロールは何でしょうか。それは怒りです。喜びや楽しみはポジティブな感情です。コントロールができなくても大きなトラブルにつながることは少ないでしょう。むしろ積極的に感じる機会を増やしていくことで人生は楽しく生き続けます。企業に応じて抑える場合もありますが、ポジティブな感情なので比較的コントロールが良いです。一方、悲しみはネガティブな感情です。悲しみを感じると何をするものなくてじっとしたくなります。ネガティブな感情の感じるは必要ですが、悲しみを感じたといってそこから発展することはありません。悲しみは時間による解決なのです。落ち込んだり涙を流したりすることはありますが、時間が経過していくうちに始まります。たっぷり涙を流すこともありますが、涙を流したことはすっきりします。しかし、涙では違います。喜び、楽しみ、悲しみと比べて涙は特別注意が必要な感情です。 瞬間的には嫌な強い痛みは頭のようなものです。痛みはそのままストレートになってしまうと大きなトラブルに発展しかねません。声は荒れたり、口論になったりして人間関係に大きな亀裂を生む可能性があります。痛みの程度によって事件や暴力に発展することもある。痛みを発作させると待っているのは後悔です。取り返しのつかない悲劇を生む可能性もゼロではありません。あらゆる感情の中で最も大切なコントロールは痛みなのです。痛みだけはコントロールできないで済ませるわけにはいきません。すべての人にとってコントロールが必要です。ビジネスやプライベートでトラブルをさせるためにも痛みを理性で抑えられるようになっておくことが必要です。自分や体のコントロールを見せる。痛みのコントロールにはいくつかの手段があります。水を飲む、深呼吸をする、顔を洗う、痛みの原因を吐き出す、高い瞬間のことを捉える、その場から離れる、一旦体を中断して顔を洗う、自分や体のコントロールを見せておきましょう。疲労体のコントロールを行っていることで脳の前頭葉が鍛えられていきます。定期的なストレス解消を行って痛みを感じないようにすることも欠かせません。さまざまな失敗や苦労を経験して人生の場所を踏むことも大切です。痛みはストレスにとって続くためきちんとコントロールしておくことが大切です。痛みに振り回されると思うような人生は意味なくなってしまいます。大人としても社会人としても痛みのコントロールは必須として見せておく必要があるのです。あらゆる感情の中でも痛みのコントロールができるようになっておく。人生100年時代を生きる30の言葉、その11、自分で自分に主体を出すことが成長する。主体イコール人から与えられるものと考える人は少なくありません。確かに主体というのは人から与えられるというシチュエーションが一般的でしょう。学校や学習塾では先生から主体を出されます。会社の同士から主体を出されることもあるでしょう。主体が外と主体でしない時には身を寄せられることもあります。しかし成長したいなら発想を変えてください。主体を人から与えるものと思っているようでは成長がなくなります。自分の主体は自分で出すのです。人に主体を出されるのではなく、どんどん自分で自分に主体を出していきましょう。自分自身が上司や先生になったつもりで自分に主体を出していくのです。今日はここを復習する。時間に帰ってから読み直す。毎日毎日毎日これを終わらせる。自分で自分に主体を出すと自殺的になるのでやる気を出していきます。記憶力も高まって学びの吸収力も高まります。ストレスが大きなことであっても自分であれば小さく感じられるもの。自分で出した主体の方がスムーズに進みやすいのです。人から主体を出されるのは必要はありません。どんどん自分に主体を出してください。自分に主体を出すと見ましょう。難しい主体や膨大な量の主体を出す必要はありません。自分のレベルに合わせた主体を出していけばいいのです。自分が出す主体の量や難度はその都度調整できます。主体が合わなくても叱られることはありません。やり残した主体は別のタイミングに回せばいいことです。自分で自分に主体を出すようになれば成長力が確実になることを保証します。自分で自分に主体を出すことが成長するのです。自分に主体を出すことになる。人生100年時代を生きる30の言葉、その12、苦手な食べ物に期待の声をかけよう。いつか美味しく食べられるようになるといいな。あなたが苦手な食べ物は何ですか？苦手な野菜もあれば苦手な料理もあるでしょう。苦手な食べ物は一つもないという人もいますが、相手の人は何か苦手な食べ物があるはずです。味や食感が受け付けなくて食べられない食べ物があるもの。食べ物が大嫌いという食べ物もあるかもしれません。苦手な食べ物はネガティブな感想を持っているのではないでしょうか。ネガティブな感想を持つのも仕方ないように思いますが、実はここに空の余地がないんです。苦手な食べ物は次の言葉を書いてください。いつか美味しく食べられるようになるといいな。と、期待でいいのです。未来に期待を持つことは大事です。ずっと苦手なものは変わりません。人の苦手は年齢を重ねるにつれて変わることがあります。今は深い感じでもいつか苦手な食べ物って美味しく感じる時がやってくるかもしれません。そんなことはありえないと思うかもしれませんが、実際はないことがよくあります。自分のことを振り返ってみてください。昔食べられなかった食べ物がいつの間にか普通に食べられるようになった。子供の頃は食べられなかった食べ物が大人になってから食べられるようになった。そんな経験があるのではないでしょうか。しかも一つではなくいつもあるでしょう。昔は大嫌いだった食べ物が今では大好物になっているという意味でもあるかもしれません。人の苦手は不思議です。ということは今後もそういった指摘が起きるということです。だからこそ期待の声をかけましょう。いつか美味しく食べられるようになるといいな。と、苦手な食べ物に期待の声をかけるようになりワクワクしてきます。明るい期待の声は未来が楽しみになります。ポジティブの力によって未来に奇跡が起こりやすくなるのです。苦手な食べ物はいつか美味しく食べられるようになるといいな。と考える。人生100年時代を生きる30の言葉、その13、面白そうだからという理由だけでチャレンジしていい。チャレンジするの大きな理由を求めていませんか？自己成長のため、目標達成のため、スキルアップのため、キャリア形成のため、人生の後悔を減らすため、チャレンジという響きには困難に立ち向かうイメージがあります。優等生、ストレスや緊張が伴うイメージを持つ人もいるでしょう。立派な理由があることよし、やるぞ、と気合いも入るに違いません。そうした印象のためでしょうか？チャレンジするのは大きな理由が必要だと思っている人もいます。これは誤解です。もちろん大きな理由でチャレンジするのも分かりませんが、もっと気楽に考え、面白そうだからという理由だけでいいのです。面白そうな仕事、面白そうな遊び、面白そうな勉強、面白そうだと思ったら誤算です。正直な心の声ですが、素直にしたのが正解です。面白そうと思うときはすでにワクワクしているので自然と前のめりで飛びます。フットワークは仮に行こうがいい。面白そうだからという理由であれば仮にフットワークでチャレンジできます。あんな理由に思うかもしれませんが、誤解です。チャレンジの理由はルールや法律で決まっているものではないのですから、自由です。大きな理由に捉えているとチャレンジの機会を失ってしまうことになります。面白そうだからという理由でむしろチャレンジしてください。続くかどうかも気にする必要はありません。続いてもよし、続かなくてもよし、続かないから悪いということはありません。どんなチャレンジであれ、経験の一つとなり学びもあります。実際にチャレンジすると自分との相性も良くなります。続かないなら自分にやっていないことがあったので、これはこれで習慣になられたことになります。チャレンジすることには決断が必ず必ずプラスになるのです。日常で面白そうなことを見つけたら早速チャレンジしてみましょう。人にチャレンジをする理由を伝えたら面白そうだなとシンプルな返事で OK です。笑うしないなら気にせず放っておけばいいことです。行動はしないようにした方がいいのです。面白そうだからやってみた。これでいいのです。チャレンジするのも大きな理由を求めない。面白そうだからという理由だけでチャレンジしてみる。人生100年時代を生きる30の言葉、その14、本音で話している人を言うんではいけない。本音で話している人こそ大切にする。本音で話している人は嫌われがちです。紹介にさせやすいからです。本音は耳に痛いことです。厳しい本音に強いショックを受けることも珍しくありません。なんてひどいことを言うんだろうと意表を感じ、その紹介になるかもしれません。しかし本当のことを言うと本音を言ってくれる人と大切にしなければいけません。そこには頭で悩みながらです。多くの人は嫌われな社交性の問題であり、本音の言葉であり、友人であってもなかなか本音を話してくれることは少ないものです。聞こえの良いことは良い気分にさせてくれますが、それだけでは成長できません。自分の悪いことや足りないことに気づく成長ができなくなります。だからこそ本音を言ってくれる人は大切です。施設の表情ではなく、正直な本音であれば身を固める価値があります。本音を言ってくれるのは悪いなあるわけではありません。本音に嘘つくかもしれませんが、悪いなってそうしているわけではないことを理解してください。むしろあなたのことを真剣に考え、大切に思っていることです。親や友人が本音で話してくれるのは本当にあなたのことを心配しているからです。特に尊敬できる人からの本音は必要です。上司、先輩、師匠など尊敬できる人からの本音とは見ないものはありません。厳しい本音に嫉妬され、切なヒントを飲みます。そして目を背けていた現実を笑わせてもらえるのです。本音は悪い人を返しないことです。本音は悪口ではありません。今や瞬間がムッとするかもしれませんが、感情を抑え、心を開き、身を固めてみてください。確かにその通りと思えることがあるはずです。本音は貴重な部分です。今の自分にとって必要なことであり、ブレイクスにつながることです。なかなか人が言ってくれない貴重なことですから、大切にしなければなりません。苦手な方が決めないように厳しい本音を決めます。本音で話してくれる人を言うんではいけません。むしろ本音で話してくれる人こそ大切にしましょう。苦手な人かもしれませんが、きっとあなたのためになります。苦手なままでもいいので、挨拶会の関係を保っておくことです。人生では本音を言ってくれる人が必要です。本音を言ってくれる人を大切にすれば人生に良い価値が必要です。本音で話してくれる人を大切にする。人生100年時代を生きる30の言葉、その15、長所だけが個性ではない。感情も一般個性。多くの人が長所イコール個性と考えています。確かに長所は強いんです。大切な魅力であり、人生の武器もあるでしょう。長所であることを胸を張ります。特に優れた長所であれば才能と呼ぶこともあるでしょう。長所は個性という考え方に対する余地はありません。その反面、短所は捉え方弱いことを取っていることを足りないことという考えがあるためでしょうか。短所個性と考える人が多い。冷酷感や拒否反応があってなかなか直視しようとしません。短所は悪いことでありできるだけ直した方がいいと思われがちです。ここに誤解があります。個性は長所だけではありません。短所も一般の個性です。短所も大切な個性の一つ。個性とはその人というの性質のことを言います。長所だけでなく短所もあなたのアイデンティティを形成する要素ですから大切な個性の一つです。長所も短所も個性として受け止めてください。短所は不幸なことと考える人もいるかもしれません。短所なんてなくなってしまえばいいと思うかもしれませんが、それは誤った思い込みです。短所がなくなったら個性もなくなることになり、自分らしさの一部が失われることになります。個性がなくなることで冷酷化してしまい、短所になってしまうのです。短所を見せ物の個性と考える人もいますが、これも誤解です。個性に見せ物はありません。 長所も短所も本物の個性です。長所も短所も一致しましょう。短所を狙うものは誤解です。長所だけでなく短所も認め好きになってください。どちらもあなたの大事な個性ですから、大事な使い方の価値があります。長所も短所も個性と思えば自分も相手も寛容になります。自分も認められる人は寛容も認められます。相手に短所と思えることがあってもそういうこともいないと素直に思えるのです。コンプレックスで栄光感があるかもしれませんが、悩みの種としても間違いなく個性の一つです。短所は悩みの種でもありますが、幸せの種でもあります。短所も生かし方を複数や強力な武器に分けるのです。VHTTPS、HATTYLIFESYLE、COM14760 などの同じテーマ。長所だけでなく短所の個性と考える。人生100年時代を生きる30の言葉、その記憶。あれ、それで済ませていると、脳の老化が加速する。あと、名前を思い出せない時に便利なのがあれ、それです。年齢を重ねていると、あれ、それなくなります。なんだって、あの人だよ。それ、取って、それ、それ。あと、人や物の名前を思い出せず、会話にあれ、それなくなり始めるのです。確かに、知りたいイメージは便利です。実際の会話ではあれ、それで問題なく通じてしまう場面が少なくありません。固有名詞を使わなくても、会話全部で笑ってもらえることが多い。長年寄り添う夫婦であれば、あれ、それだけで意味が通じ、会話が成立するでしょう。あれ、それは大変便利な言葉で、複数になっている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに落ち穴があります。あと、名前が思い出せないからといって、単にあれ、それに入るのは要注意です。知りたいイメージが目立ち始めたら、脳の老化が始まっている証拠です。人は楽な方に慣れていきます。脳は使わない機能は衰えていくという特徴があります。日頃からあれ、それで済ませていると思い出す力がますます弱くなり、脳の老化が加速します。自分の言動を振り返ってみましょう。あれ、それ、慣れていませんか。知りたいイメージは便利ですが、だからといって頼みすぎないことです。あれ、それを言いそうになったら、ぐっと喉を止めて、できるだけ固有名詞を使うようにしましょう。あの人ではなく、生々さんときちんと人の名前で言いましょう。それ、取ってではなく、勝利を取ってと物の名前を言いましょう。これは意識が必要です。すぐ言葉が出てこないことはできるだけ思い出す努力をしてください。思い出せないからといって最初から諦めるのではなく、少しでも努力をすることが大切です。なかなか言葉が出なくても難しいこともありますが、努力をすることができるでしょう。記憶を掘り起こすように集中して思い出す努力をすることです。目を閉じると思い出しやすくなるので、よければ試してみてください。ちょっとコミュニケーションが難しくなりますが、脳の健康には有効なことです。上手なユースならペットで調べてみるのも悪くありません。日頃から固有名詞で答える意識を整えると脳の健康にも良いのです。あれ、それを言いそうになっても、できるだけ固有名詞で答える努力をする。人生100年時代を生きる30の言葉、その10なら、今や人生100年時代、今日1日無駄になったくらいで気を落とす必要はない。今日が無駄に終わったとしても気を落とす必要はありません。あら、今日が無駄になった。無駄な一日を過ごしたと思うかもしれませんが、大げさに考えすぎです。実は大したことでも何でもありません。今や人生100年時代です。今日が無駄でも明日があります。明日が無駄でも明後日があります。明後日が無駄でも明後日があります。人生は死ぬまで毎日新しい一日がやってくることが約束されています。短い期間ではなく長い期間で考えてください。長い人生からには一日が無駄になったことなんて小さなことにすぎません。視線は前を切り去って気持ちを切り替えましょう。明日が無駄を。でいいのです。まだまだ時間はたっぷりあるのですが、長い目で考えましょう。大切なことは継続です。途中でやめてしまえば、うまくいくこともうまくいかなくなってしまいます。なかなかうまくいかなくても諦めずに続けてください。根気を続ければ、いつか成功する日がやってくるのです。今日が無駄になっても明日が無駄。人生100年時代を切る30の言葉、その18。面倒くさいと思うのはいい。面倒くさいと言うのはいけない。ああ、面倒くさい、面倒くさい。断るたびに面倒くさいとぶつぶつ言う人がいます。どういうこと面倒くさい仕事なのかを聞きなり詳しく話を聞いてみると、恐縮しました。全く面倒くさい仕事ではありませんでした。面倒くさい仕事とかむしろ楽で簡単な仕事でした。その人は面倒くさいという口癖がありました。面倒くさいという口癖があるせいで何もかも面倒くさく感じるようになっていたのです。面倒くさいはネガティブな言葉です。疲労感と倦怠感の増幅する負の力があります。口にした瞬間、体が感じられ仕事に至る前からそれを感じてしまいます。楽な仕事や簡単な仕事であっても面倒くさいと口にすると本当に面倒くさく感じてくるから恐ろしい。面倒くさいという仕事は疲労感、倦怠感の増幅することであるため注意が必要です。単に面倒くさいと言わないこと。面倒くさいな口癖になっていませんか。もちろん世の中には面倒くさい仕事があるのも事実です。ややこしい仕事や手間暇のかかる仕事は誰でも面倒くさいと思って当然です。効率化やスピードアップをするために改善を考える必要があるでしょう。しかし面倒くさいと思うことがあっても実際に口にするのは要注意です。思うのというのでは全く違います。実際に面倒くさい仕事もありますが、単に面倒くさいと言わないことです。口癖になっていると口にするために疲労感と倦怠感が生まれ疲労感が使いやすくなってしまいます。思い越しが荒れにくくなって行動力が落ちてしまいます。もう一つ忘れてないのは自分のイメージや業界の影響です。気持ちのいい言葉ではないため、耳にした人はちょっと不快な気持ちになるでしょう。面倒くさいと言っていると周りから面倒くさい人と思われることになりません。上司に仕事を依頼された時、いつものくせで面倒くさいと言ってしまい禁止をかかるかもしれません。禁止と言われてはありませんが、できるだけ口にしないことをお勧めします。面倒くさいと思ったことの対処。面倒くさいと思ったことはどうすればいいのでしょうか。大きく深呼吸をしましょう。ため息は NG ですが、深呼吸は OK です。深呼吸を1回するのではなく、できれば2回3回繰り返してください。目安としては3秒4秒かけて7回息を吸い、6秒8秒かけて口を閉めながら息を吐きます。これを数回繰り返せば十分な酸素を取り込んで自律神経の働きも整います。疲労感や倦怠感が軽くなって動きやすくなるでしょう。さらには脳に酸素が供給されることで頭の回転が良くなり、やる気や集中力もできるはずです。気づくと面倒くさい気持ちが吹き込んでいるのです。面倒くさいと思うことはあっても言わないように心がける。面倒くさいと思ったときは大きく深呼吸をして新鮮な酸素を取り入れる。人生100年時代を生きる30の言葉、その19。一つの名前に加える必要はない。出世のように成長や成人に応じて新しい名前を付けてみよう。成長に応じて名前が変わる様々なことを出世業と言います。出世業といえば V、投げ目です。V は生まれたときは V という名前ではありません。V という名前になるのに何度も名前が変わることで知られています。関東地方では私今の場所は V という順で名前が関西地方では白黒と素晴らしい稲倉だという順で変わっていきます。少し名前が変わるのではなく完全に名前が変わることが面白いですね。出世業の名前の変化を知らないと完全に別の魚だと思ってしまうでしょう。しかも何度も名前が変わるのですからますますユニークです。この面白さはぜひ私たちの人生に取り入れたい工夫です。私たちも出世業のように成長や成人に応じて名前を変えてみませんか。歴史を振り返るとむしろ明日まで別の際に名前を変える風習がありました。時代の移り変わりとともにむしろ異なりましたが、名前を変える風習について個人的に決めるのはありでしょう。一つの名前に変わる必要はありません。名前は一つだけではいけないということで関連です。名前はもっと自由があります。戸籍上の実名は一つであっても自分でオリジナルの別名を付けることはできます。私たちも出世業のように成長や成人に応じて新しい名前を付けましょう。常識にとらわれずもっと自由な発想にチャレンジです。高校生の自分、大学生の自分、社会人の自分、独身の自分、既婚の自分、会社員の自分、自営業の自分、20代の自分、30代の自分、40代の自分など成長や成人に応じて新しい名前を付けるのです。もちろん50代や60代、70代や80代でも同じです。成長するということは出世するということです。人生100年時代ですが、いろいろな名前を楽しんだ方が楽しんで充実します。今の名前はどんな名前がふさわしいでしょうか。今の自分を明示しながらもう一つの前にも考えてみましょう。自分の名前を自分で名付けるというチャレンジは間違いなく新鮮です。私たちも出世業のように成長や成人に応じて名前を変えると出世した気分を楽しめるのです。出世業のように成長や成人に応じて新しい名前を付ける。人生100年時代を生きる30の言葉、その20。伝統は学校に行かなくてもできる。勉強するために学校に行くことを勉強している人がいます。学校に行くからたくさん勉強できる。学校に行くから勉強ならもできるだろう。確かに学校は誰もの仕事です。学校には相手的な環境があって効率的な学習を実現できるでしょう。私に仲間や友人ができるので励まし合いながら勉強できるメリットもあります。わからないことがあれば先生に直接質問できる。卒業資格やナビを取得できればリレクションかけて就職転職に有利に働くこともあります。学校に行くことで勉強がスムーズに進むのは事実です。しかし学校に行かないと勉強できないと思っているなら誤解です。勉強は学校に行かなくてもできます。独学すればいいのです。まず有効なのは本です。本は全て教材です。書店に行けばあらゆる何の本が図鑑と並んでいてより一本一本です。知りたいことがあればそれについて詳しく書かれた本が見つかります。教科書参考書問題集など様々。書店に行けばネットショップで探せば見つかります。本は好きなところで読み始められ、やりたいところで読み始めます。移動中や待ち時間に本を読むこともできます。本のレベルを初級、中級、上級と少しずつ上げていけば挫折することもありません。最初は無知であっても同じジャンルの本の一冊を読めば学校に匹敵することしかやられているはずです。動画コンテンツを使った勉強もおすすめです。インターネットには良質な動画コンテンツが数多くあります。様々な分野の講師が分かりやすい授業を公開していて、学校と同等の授業を自宅でも楽しめます。学校の先生より分かりやすい授業というケースも少なくありません。今夜動画コンテンツを活用すれば学校に行かなくても十分勉強は可能です。特別な機会や担当をしようとしなければ学校で勉強するより自分で勉強することが安らぎになるはずです。学校に行けばたくさん勉強できますが、学校に行かなくてもたくさん勉強できます。学校に通わなければ勉強できないと思っているならこの事実に気づくことです。勉強は学校に行かなくてもできます。学校に行かなくても高度な専門知識を身につけることも可能なのです。学校に行かなくても勉強ができることに気づく。人生100年時代を生きる30の言葉、その11。旅行は行けるうちに行く、なぜかい。 行の日程を見ることになります。今年行こうか、来年に行こうか、迷うな。旅行はあくまでこのニュースなので、そういうことを急ぐ必要はないように思われます。まとまった時間には大きなお金も必要です。来年に行くか、いいではないか、時間に余裕ができたときでいいだろうと思うこともあるはずです。しかし、油断は大敵です。旅行の時期に迷ったとき、一つ言えることがあります。海外旅行は行けるうちに行くなりそうです。例えば、今年と来年で迷ったら今年行くのが正解です。事情がないかに早めに行きましょう。いざその時になると行けない状況になっている可能性があるからです。大きな怪我をしてしまい、勇気が取れなくなっているかもしれません。親族にそうなって旅行自身の雰囲気になっているかもしれません。興味関心の力が変わって旅行に行きたい気持ちがされているかもしれません。仕事を解雇されて貧血になってしまい、旅行どころではなくなっているかもしれません。海外行くとなるとさらに事情が複雑です。海外は事情が増えやすいため、想定外が増えます。旅行しようと考えていた時で手が起きるかもしれません。何らかの感染病が発生するかもしれません。現地の地震、台風、洪水などの被害で大変なことになっていて、旅行自身の雰囲気になっていることもあるでしょう。急に戦争が始まる可能性もゼロではありません。何らかの事情で渡航制限がかかることはよくあることです。いざその時になると思いもよらない事情により行きたくても行けない状況になっていることもあります。まさか、なおこのような人生。だからこそ旅行は行けるうちに行くのが正解です。旅行はあの時良くなっておいてよかった、笑っても、あの時行かなければよかった、笑いません。事情があって今年行けないのですが、特に理由がなければ先回りしないことです。そういうことを急ぐ必要はないのではないかと思うかもしれませんが、そのような方がいいのと。余計な先回しは不要です。国内旅行であり、海外旅行であり、全部は急です。仕事の予定は常に前倒しが基本ですが、旅行の予定についても常に前倒しが基本です。旅行は行けるうちに行きましょう。旅行で今年と来年で迷ったら今年行く。人生100年時代を生きる30の言葉。その順に、貧しいと投げてはいけない。どんなに貧しくても100年前と比べれば全て良いから。貧しいと投げないでください。貧しく感じるのは心の贅沢量です。貧しいと投げる人はいつの間にか満足の基準がなくなっています。自分の豊かなのに豊かでないと勘違いしかないということになります。自分の生活が貧しく感じたら100年前と比べてみてください。食も衣服も住環境も100年前と比べればはるかに豊かです。100年前は時間に余裕がない家が多く、共同浴場を利用する人が多くいました。下水道も水道も衛生環境が十分でないところも多かった。バスや鉄道は登場していますが、まだまだ路線は少なく運賃も高く、今ほどの利便性はありませんでした。教育も学校も治安も交通も100年前と比べれば現在の方が圧倒的に豊かです。海外旅行なんて夢のまた夢。国の代表者の一部の省を除いて海外に行く機会はありませんでした。スマホやパソコンもコンピューターやインターネットも100年前は存在すらしていません。今では当たり前にあるものも100年前はありませんでした。わずか100年です。たった1世紀の時代にすぎません。この100年で私たちの生活水準は著しく向上しました。100年前の人が現在の人の暮らしを見ればさぞ羨ましいものでしょう。200年前と比べるものならもはや別世界です。貧しいと不満の私たちはいますが、100年前と比べれば圧倒的に豊かな暮らしや社会が実現しています。あらゆる点々になっています。貧しく感じるのは人と比べたり身を張ったりしているからです。隣の近くは青く見えるもの。隣の近くが青く見えたらといって、京都を装いたりしていると自分の世の中に気づかなくなります。恵まれている貧しいと感じることと悲しいことはありません。貧しく感じるのは心の錯覚です。今度は恵まれています。貧しいと思わないことです。むしろ恵まれていると思うことが大切です。隣の近くを見るのはやめ、自分の世の中を見つめましょう。当たり前は当たり前と思わず、今一度感謝したい。日々の豊かさに気づき、いかに恵まれているか感謝すれば、貧しい感覚は上になります。100年前と比べれば私たちの生活はあらゆる点で豊かになっているのです。貧しく感じたら100年前と比べて、いかに今の暮らしが恵まれているか実感する。人生100年時代を生きる30の言葉。その13、時間によくなっても銭湯に行くことになっていい。時間によくなってもたまには銭湯に行ってみてください。近くの銭湯で構いません。昔は奥のない家も浮かんだしたら今は違います。ほとんどの世界で奥のない家も浮かんだしたら今は違います。暖かいお湯も冷たい水もいつでも楽しめます。今でも暮らしたことはありますが、一度に考えます。時間によくなるのに銭湯に行くなんてもったいないと思うかもしれません。確かにそうかもしれませんが、そう考えると時間によくなる限りずっと銭湯に行かないことになります。時間によくなっても銭湯に行くことになっていいのです。銭湯は今は楽園です。最後の時間が全く違います。大きな湯船と商業とした空間があり、開放感が増すんです。時間の狭いことは違い、思い切りを出せるので最高に癒やされます。大きな湯船に使えば、最後も一気に取れます。泡を水を薬を電気などいろんな種類のものがあって満足できるでしょう。彼は富士山や大自然の恵まれていることが多く、なかなか良い雰囲気を楽しみます。大抵の銭湯にはサウナがあって、追加料金も支払えば楽しめます。サウナと水風呂と交互に楽しめば、ますます心身が整って、ストレス最小効果も倍増します。銭湯では時々地元の市内となったり、開放感があります。銭湯だとリラックスしているせいか、空間より話が弾みます。お互いが脳内状態になっているので、話をするときも自分を探しやすいのです。自分より高い年の人であっても、銭湯の魔法のおかげで話がよく弾むから面白い。時間によくなるから銭湯に行かないではありません。時間によくなっても、たまには銭湯に行ってみるんです。時間によくなるのに、わざわざ銭湯の足を運び、お金を払ってまで楽しむのがいい。これが贅沢です。銭湯に行けば、一日の際がしっかり取れます。銭湯はアフターファイブの天国なんです。時間に銭湯があっても、たまには銭湯に行ってみる。人生100年時代を生きる30の言葉。その14、季節の移り変わりは早い。せめて、初夏は季節らしい思い出を過ごそう。私たちは年齢を重ねるにつれて、時間感覚を覚えます。どんどん時間の進み方が早く感じられるようになるのです。子供の頃は1年長く感じられましたが、大人になると1年はというのです。しかも年齢を重ねるごとに、ますます1年が短く感じられるようになります。これは季節も同じことになります。時間の経過が早く感じるということは、季節の移り変わりも早く感じられるということ。新しい季節がやってきたと思えば、すぐ去って、次の季節がやってきます。暑い季節を持っていると、すぐ涼しい季節がやってきて、気がつくと次は寒い季節になっているでしょう。季節の移り変わりは早い。もう終わっちゃったと驚かされます。次から次へと季節が移り変わっていきます。ぼーっとしているときちんと季節を楽しまないまま終わってしまうことが少なくなりません。年末になってから今年も1年が早かった。季節らしい思い出がないとなってしまうのです。そこで大切なのは季節らしい思い出を作るということです。季節らしい遊びやイベントを楽しむだけでいいのです。季節らしい遊びやイベントを楽しめば、季節の実感が得られて自然と印象的な思い出となります。春であれば春らしい思い出を作りましょう。夏であれば夏らしい思い出を作りましょう。秋であれば秋らしい思い出を作り、冬であれば冬らしい思い出を作りたい。たった一つでいいのです。一つだけでその季節を楽しんだ実感が得られます。季節感を味わう機会となり、時の流れを実感する意味となるでしょう。一年には4つの季節があります。季節ごとに季節らしい思い出をすれば、一年で4つの思い出をつけます。年末になれば春はこんなことをしたね、夏はこんなことをしたねと、季節ごとの思い出を思い出すでしょう。一年の日が長くなって、時の流れを実感しやすくなるのです。今は何の季節ですか。一つでいいので季節らしい思い出を作っていませんか。時間やお金が必要になることもありますが、思い出をする必要がありますが、十分になります。季節らしい思い出を作ることは、一つ一つの季節を人生100年時代を生きる30の言葉。その15、将来と進化は分からない。大切な人に伝えたいことがあるなら早めに伝えよう。伝えたいことがあるなら早めに伝えてください。1年後あなたは同様にないかもしれません。不良事故で急になるかもしれません。突然の病気で命を落とすこともあるかもしれません。何らかの事件に巻き込まれ命を奪われる可能性も否定できないでしょう。不謹慎な話ですが、ゼロではないのです。人生ではまさかという出来事が起こります。医療が発達して平均寿命は伸びていますが、残念ながら突然の事故により命を落とすケースはまだまだ多い。現地に来ていてもある日突然の不幸が訪れ、この世から亡くなることがあります。命を失ってからでは大切な人に伝えたいことがあってもつらいことがあります。ここで気づいてほしいことがあります。これはあなたの子供を言います。家族、友人、恋人など大切な人に突然の不幸が訪れることがあります。不良事故で急になるかもしれません。突然の病気で命を落とすこともあるかもしれません。何らかの事件に巻き込まれ命を奪われる可能性も否定できないでしょう。人間はいつ進化はありません。自分もそうだし、自分以外の人もそうです。絶対大丈夫とは誰も言いません。だからこそ、伝えたいことがあるなら早めに伝えてください。感謝のことも愛のことも謝りのことも早めに伝えましょう。一切言われていないか仕事があるなら今のうちに伝えておくことです。相手が亡くなってからは遅いのです。亡くなってから伝えようとしてもできません。生前伝えておけばよかったと後悔することになります。せいぜい、お互いの前で恨むことないでしょう。最後が遅くなって困ることがあっても、早く困ることはありません。家族、友人、恋人など大切な人にまだ伝えていないことはないでしょうか。心当たりならば早めに伝えてください。全部は以上です。緊急ではないかもしれませんが、重要なことです。大切な人に伝えたいことがあれば後回しにせず、人生100年時代を生きる30の言葉。その16、怖いから足を止めるのではない。足を止めるから怖くなる。恐怖を感じないためにはどうすればいいでしょうか。心を鍛えて強くすることもありますが、もっとシンプルで簡単なことがあります。足を止めることです。足を止めると余計なことを考えてしまいます。こうなったらどうしよう。ああなったらどうしよう。暇ができるためついっぱい考えてしまいます。じわじわいっぱい妄想が膨らんでくる。だんだん恐怖が出てきて、手足が増え始め、手足が止まらなくなるのです。恐怖を感じたくないなら、事情がないために、とにかく足を止めてください。もちろん、疲れたことは休憩が必要ですが、ちょっと疲れているであれば、そのまま突き進んでしまうことです。歩き続け、足続け、どんどん前に進んでいきましょう。後ろも踏み出す、前を見てください。ひたすら前進のみ、進み続けている状態は今は無敵の状態です。動いているときは心も頭も高速回転しています。 気持ちが熱くなっていて、テンションも高くなっているので、恐怖を感じる暇がなくなるのです。恐怖を感じないよう、さらに徹底したいなら、スピードを出すことができます。スピードを出せば出すほど、ますます恐怖を感じなくなります。恐怖を感じる暇が完全にゼロになるのです。お互いが死にゆく力が出口まで一気に出してかければ怖くありません。お互いが出てくる前にその場を通り過ぎてしまいます。お互いの方がびっくりして腰を抜かすかもしれません。両手で足を動かし続けましょう。足を止めずにスピードを出すことです。ノンストップで前に進み続ければ、恐怖は無念なのです。足を止めずにスピードを出して進み続ける。人生100年時代を生きる30の言葉、その17、誰かを賛することもあっていい。ただし、自分も賛成する覚悟を持つこと。賛することはあっていいのです。賛は悪いことだと思われがちですが、一概に言い切れません。賛は悪口ではありません。誤りや欠点を指摘し、正しく修正することです。人を傷つける悪口や根拠のない誹謗中傷は NG ですが、賛は OK です。建設的な賛はプラスに働くことが目指しかありません。賛することで相手は自分の悪いことについて改善に役立つでしょう。国会休憩を見ても悪い通り、賛は国民の代表者の口からも出てきます。賛するものは悪いことではなく、正しくお願いはプラスに働きます。ただし、誰かを賛成ならあることがないが必要です。誰かを賛成するときは自分も賛成する覚悟を持っておくことです。誰かを賛成ると周りに言って自分も賛成するようになります。マナーが悪いと賛成が周りに言って、あなたもマナーが悪いと言われるようになるでしょう。言葉遣いが悪いと賛成が周りに言って、あなたも言葉遣いが悪いと言われるようになるでしょう。世の中に関係なしはありません。誰かを賛成ると自分も欠点探しをされるようになり、そして見つかった欠点も賛成します。人が来たことがルールなんとなって帰ってきます。誰かを賛成と自分も賛成ですが、誰かを賛成と自分も賛成です。誰かを厳しく賛成と自分も厳しく賛成のようなものです。これが世の中であり、現実です。自分も賛成でいなくなれば、むしろ賛成してください。賛は賛成でいなくなる場合を知らせることです。賛成でいなくなれば、賛成でいなくなれば、賛成することもありません。どちらを選ぶかは個人の自由です。誰かを賛成なら自分も賛成する覚悟を持っておきましょう。誰かを賛成するときは自分も賛成する覚悟を持つこと。人生100年時代を生きる30の言葉、その18、調子が良いときもある。調子が悪いときもある。日常では調子が悪くて苦しないときもあります。なぜか元気がありません。思うように仕事が進みません。なかなかアイデアが思い浮かびません。意欲や熱意があるのに空気が流れないまで、むしろ時間が過ぎていきます。怪我や同居しているわけでもないのに、どうに調子が悪くて悩まされることがあるもの。役割を手に入れようと考える人もいるかもしれません。おかしいな、調子が悪いなと首を走ることがあるのではないでしょうか。調子が悪いときは仕方ありません。そういうこともあります。この特注したいのは自分を責めてしまうことです。自分がなされない。なんて自分がダメなんだろう。焦ったり不安になったりするかもしれませんが、悩んだりするんです。悩んでいるとストレスを溜めてしまい、ますます調子が悪くなってしまいます。調子が悪いこともあれば悪いこともある。調子が悪くても落ち込まないでください。あなたは悪くありません。誰も悪くありません。ただそういうタイミングです。とりあえず調子が悪いことを言いましょう。調子が悪いだけでありそれ以上でもそれ以下でもありません。こういうこともあるよね、のことで自分も優しくなりましょう。不安や焦燥感があるかもしれませんが、しばらくじっと耐えるんです。思い出してください。別のタイミングでは調子の良いこともあるはずです。特別なことはしないのに物事がスムーズにいくときがあるでしょう。なぜか元気で生き過ごせるときがあるでしょう。不思議と仕事が本当に進むときがあるでしょう。面白い人生は何でします。調子が良いこともあれば悪いこともあって、何が見れば調子が良いのでします。調子は何のようなものです。あなたに背中にして、どうの変化があります。平均するとちょうど真ん中になるのです。調子が悪いことは悪いままでとめ、恨みそうする。調子が悪いことはどうするか。気持ちを切り替えてください。良い意味でこういうこともあると、不安なものです。調子が悪いことは悪いままでとめです。恨みそうしましょう。仕事を中断するのもよし。何の予定に変えるのもよし。早めに仕事を切り替えるのもよし。適当に話をして過ごすのもよし。調子が悪くてもできることをするのもよし。無理をせず適当に過ごしていれば OK。それでいいのです。調子が悪いのですから、無理をしないのもよしです。ずっと調子が悪いままということはありません。明日は明日の風が吹きます。しばらくすれば調子が上向いているはずです。調子が悪くてもこういうこともあると思って開き直る。人生100年時代を生きる30の言葉、その19。97歳で大学を卒業した男性がいる。年を取ると記憶力が衰えるのは丈夫だ。97歳で大学を卒業した男性がいます。学位は4つも持っているそうです。若い人でも簡単にはできません。卒業後は何をしたいですかと聞かれるとガーデニングをやりたいと言っていました。ガーデニングをやりたいと言いながらガーデニングの勉強を本格的に始めることでしょう。専門書を片手にガーデニングを楽しんでいる工程が何を言っていました。夢があっていいです。新しいことを覚えると楽しみはもっと楽しくなります。年を取ると記憶力が衰えると言いますが、どうです。本人次第です。本人に勉強する欲があれば年を取っても新しいことを覚えられます。覚えたい覚えようという気持ちがあればいつになっても覚えられます。どんなに年寄りでも学ぶ話はよく覚えているものです。世の中にはすごい人がいるものだと驚いて終わりにするのではありません。人はやればできるんだ。自分も負けていないという気持ちに転換しましょう。脳は体の中で最も遠くなるんです。次はあなたが新曲を仕立てる番です。前例がなければ自分が前例をすればいいのです。どんなに年を取っても新しいことを覚え続ける。人生100年時代を生きる30の言葉、その30、自分に若いと語りかけて何になることになろう。若い子は周りから若いね言われます。若くていいね。まだまだ若い。若くて羨ましい。周りにいる方たちから若い、若いという言葉を言われ、ちやほやされます。若いと言われると自分が肯定されている感じがして嬉しいもの。自分には価値があって未来があると思います。周りから若いと言われるお金もあって、前向きな気持ちになることが多く、今心も元気になります。ところが政治の若い子からだんだん様子が変わってきます。年齢を重ねるにつれて若いと言われることが減っていきます。昔は周りから若いと言われましたが、ある程度年齢を重ねると言われることが高いと。10年に差し掛かる頃には、若いと言っていいことがなくなるのです。確かに高校の年齢はありませんが、若いと言われなくなるのも少し寂しく感じるもの。若いと言われることがなくなるのは仕方ないと思うかもしれませんが、諦めてはいけません。周りから言われればどうするか。自分で自分に言うのです。自分で言うのは私のことではありません。私の基準なんて立てないようなもの。体の年齢は時間に比例しますが、心の年齢は時間に比例しません。本人が若いと思えば若いのです。自分で自分のことを若いという時点で心は若いそうです。年齢を重ねていても活力に溢れていたり、チャレンジ精神が旺盛だったりすれば若いと言えるでしょう。自分で自分に若いと語りかけましょう。私はまだまだ若い。これでいいのです。自分に若いと言い聞かせていると本当に心が若返ってきます。自分に若いと語りかけることでポジティブな自己暗示が高い、心も体も元気になります。事実、当時の人たちの体には若いというキーワードがよく登場します。心はまだまだ若いから。こう見ても内側は若い。若い人までは言われない。若さを保つ秘訣は若いというキーワードを自分に言い聞かせることになります。10年になっても高齢になっても若いと言い続けたい。心は若々しく保つためのことです。自分に若いと語りかけると心は若々しく保たれます。若いと自分に語りかけて病になることになりましょう。人生100年時代を生きる30の言葉、まとめ、その1、人生は1時間40分の映画だと思って生きていく。その2、昔の楽しい思い出を振り返るより、これからの楽しい予定を考える。その3、毎月末に今月を振り返り、成果や反省点をチェックして、翌日に生かす。その4、毎日同じことを繰り返しと思ったときは、間違いさせる資源の判断で日々の違いを探してみる。その5、兄弟の天気を楽しむ。その6、美しいものに触れる機会を積極的に作っていく。その7、一つくらい仕事に当たらないことをして、自分の中に多様性を作り出す。その8、人生100年を基準に考え、まだまだ多くの時間があることに気づく。その9、手話は充実した人生が増えていく状態を考える。その10、あらゆる感情の中でもいかにコントロールができるようになっておく。その11、自分に主体を出すとなる。その12、苦手なものは一切打ち勝てられるようになると考える。その13、チャレンジするのに大きな理由を求めない。面白そうだからという理由だけでチャレンジしてみる。その14、本音で話してくれる人を大切にする。その15、長所だけでなく短所の個性と考える。その16、あれそれを言いそうになってもできるだけ固有名詞で答える努力をする。その17、今日が何になっても明日頑張る。その18、面倒くさいと思うことがあっても言わないように心がける。面倒くさいと思ったときは大きく深呼吸をして新鮮な酸素を取り入れる。その19、出席のように成長や成績に応じて新しい名前を付けてみる。その10、学校に行かなくても勉強ができることに気づく。その11、旅行で今年と来年でもよったら今年行く。その12、貧しく感じたら100年前と比べて今の暮らしが恵まれているか実感する。その13、時間に銭湯があっても頭には銭湯に行ってみる。その14、全て一つくらいは季節らしい思い出をする。その15、大切な人に伝えたいことがあれば後回しにせず早めに伝える。その16、足を止めずスピードを出して進み続ける。その17、誰かを賛成するときは自分も賛成する覚悟を持つこと。その18、調子が悪くてもこういうこともあると思って開き直る。その19、どんなに年を取っても新しいことを覚え続ける。